幼馴染密室殺人事件。被害者は Y ちゃん。君の幼馴染だね。他にも容疑者となる人物が3人いて、Y ちゃんのお友達で別のクラスの A 子。Y ちゃんのパパでお医者さんの B よ。Y ちゃんのママでお医者さんの C み。この人たちには事件当時のアリバイがあるんだけど、必ずこの中に犯人がいます。それじゃあ、事件の概要を話すね。丸月末日、金曜日、21時0分。自分のお部屋でお勉強をしていた君のスマホに、Y ちゃんからの着信が入ります。出てみると、女の人のかすかなうめき声と、わずかに助けてって言っているような声が聞こえてきました。通話はそこで途切れてしまい、何度かけ直しても全くつながる気配はありません。異変を感じた君は、すぐにお家を飛び出して、お隣に立っている Y ちゃんのお家へと向かいました。21時4分。お家にたどり着いた君は何度もインターホンを押すものの中からの反応はなく、おまけに玄関には鍵がかかっていました。しかし、昔から Y ちゃんと付き合いのあった君は合鍵が郵便受けに入っていることを知っていたため、それを使って中へと入っていきます。お家の中は Y ちゃんのお部屋とそこへ続く廊下にしか明かりがついておらず、また、何度か遊びに来ていたことのあった君は、迷うことなく、Y ちゃんのお部屋へと進みます。21時5分。お部屋の扉を開けるとそこには、スマホを握りしめた状態で床にうつ伏せになって倒れている Y ちゃんの姿が。君は何度も Y ちゃんの名前を呼びかけましたが、反応がありません。急いで警察と救急に通報し、その後すぐに Y ちゃんの死亡が発覚しました。死因は、電化製品の電源コードのようなもので首を絞められたことによる窒息死。遺書はなく、現場から凶器も見つからなかったことから、他者による殺人と断定。お家には外から侵入された痕跡などはなく、窓にもすべて鍵がかかっていて、犯人は玄関から出入りしたことがわかります。だけど、その玄関にも鍵がかかっていて、当時お家には Y ちゃんしかいなかったため、事件現場は密室状態。争ったような形跡もないことから、少なくとも Y ちゃんの知っている人による犯行だと判断されました。最終的に遺体の第一発見者であり、事件当時のアリバイもなく、また合鍵の場所も知っていた君に殺害容疑がかけられることに。事件の内容はこんな感じだね。じゃあ次に、それぞれの容疑者の特徴と事件当日に何をしていたかを話すよ。まずは A 子。この子と Y ちゃんは入学した時に知り合って、お休みの日はよく二人でお買い物に出かけてたみたい。お洋服や身の回りのものを色違いでお揃いにしてて、すごく仲良しだったんだね。でも、事件があったここ数週間はお互いに避け合ってるみたいだったって、それぞれのクラスメートが証言してるの。Y ちゃんのお家にはよく遊びに来てた時期もあって、合鍵の場所は知っててもおかしくないよ。それで、事件当日の放課後なんだけど、この日は学園からそのまま二人で Y ちゃんのお家に来てたみたい。時間はだいたい18時0分から19時30分。遅くても20時0分には自分のお家に帰ってきていることをこの子の家族が確認してて、それから事件発覚までお家にいたって証言してるね。A 子のお家は Y ちゃんのお家からはそんなに離れてなくて、 自転車でだいたい10分から15分くらいで着くかな。でも事件発覚当時、近くの道は混雑してたから、もしその時間帯に往復しようって思ったら、さらに片道10分から20分くらいかかるかも。次に B よ。Y ちゃんのパパで国立病院で働くお医者さん。ママのシーミとも同じ病院で働いてるよ。毎日お仕事が忙しくて、家事や子育てを全部シーミに任せているの。家庭内暴力を振るっていた時期があって、10年前に辞めてるんだけど、今ではお仕事のストレスがすごく溜まっているみたい。事件当日は午前中から病院で働いていて、12時0分から13時0分の間にお昼休憩で病院を離れているよ。その後はまた病院に戻って、20時0分から事件発覚の直後にかけて、シーミとお互いの姿を確認してるの。つまりこの時間帯においては、お互いがお互いの証人ってことだね。そして21時30分、病院で警察から Y ちゃんが殺されたことを知らされているのを、シーミと他の同僚の人が確認しているよ。お家から病院までは車で20分から30分くらい。でも A 子の時に話した通り、事件発覚当時、近くの道は混雑してたから、もしその時間帯に往復するなら、さらに片道20分から30分くらいかかると思う。最後にシーミ。 Y ちゃんのママで B よと同じ病院に勤めているお医者さん。B よほどじゃないけど、いつも忙しくて、事件のあった日は彼と一緒に残業してたの。どうやら Y ちゃんにも将来はお医者さんになってほしかったみたい。だけど、ここしばらく Y ちゃんの成績が良くなくてね。B よにお家のことを押し付けられていたのもあって、とてもストレスを感じてたはず。事件当日の動きは B よと大体一緒だよ。午前中から病院で働いていて、12時0分から13時0分までお昼休憩で病院を離れてる。この時 B よとは別々に行動してたって証言してるけど、それを証明するものはなかったため、真偽は不明。それから20時0分から事件発覚まで、病院で B よとお互いの姿を確認していて、21時30分に B よが警察から連絡を受けているのを同僚の人と一緒に見ているよ。お家と病院の位置関係も B よと同じ。でも通勤は別々で、また事件発覚当時、お家に車は一台も止まっていなかった。他の容疑者についてはここまで。この事件のポイントとしては、まず君のスマホにはちゃんと Y ちゃんのスマホからの着信履歴が残っているってこと。これについて警察は、君がアリバイ工作をするためにわざと Y ちゃんのスマホから自分へと発信して、そのまま遺体に握らせたのではないかと考えているの。被害者が手に持っていたから、細かいところまでは見えていないけど、見覚えのあるスマホカバーは確かに Y ちゃんのものだった。それから凶器なんだけど、犯行に使われたと思われるヘアアイロンが、その後の調査で現場近くのゴミ捨て場から発見されているよ。他には、事件発覚直後に警察が現場となったお家の中をくまなく捜査したんだけど、他の人物や不審物などは見つからなかったり、近くに住んでいる人たちに聞き込み調査を行うも、事件当日、21時4分に君が Y ちゃんのお家に入ってから警察と救急が到着するまで、入れ違いで他の誰かが出てきた、なんてこともなかったり。はい、事件についてはここまで。どう？解けそう？とりあえず私は、 ここで君が真相を解き明かしてくれるのをじっと待ってるけど、耳かきしてほしくなったらいつでも大歓迎だから。教えてね。